足利キャスト。
最近チャット GPT のベースになっている GPT-3 を利用して AI 機能を搭載するツールが増えています。おなじみのツールとしてはノーションに AI 機能が搭載されたのは結構話題になっています。そしてノートにもベータ版として AI 機能が使えるようになっています。まず金額的なものなんですが、ノーションの AI 機能はテスト期間が終わって正式リリースされて有料での追加のサービスとなっています。で、月額10ドルなんですね。年間払いの場合は月当たり8ドルです。これ個人ユーザーの通常のプラスプランが同じ値段なので、 AI 機能を使うために料金が倍になってしまいます。なお、ノーションはいろいろと割引があって、私今年間プランで月額あたり5ドルでプラスプランを使ってるんですね。これに AI 機能を年払いで追加したとしても、従来の5ドルプラス AI 機能が8ドルで、 AI 機能の方が高いことになってしまうんですね。これはちょっと考えてしまう金額だなと思います。なお、この Notion の AI 機能は無料でお試しで使うことができて、20応答まで無料で使えるようになっています。 Notion のAI 機能では文章の続きを書いてもらったり、書いた文章を要約してもらったり、そういうのをメニューから選んで実行させることができます。他にも翻訳するとか、スペルと文法を修正、トーンの変更というところからフォーマルとかカジュアルとか選んで AI にやってもらうことができます。チャット GPT ではこういうことをしてくださいというところまで文章でお願いしないといけないので、ノーション上であらかじめ用意されているメニューから指示ができるというのは使い勝手がいいと思います。文章を作っていくところからのアイデア出しの手伝いをしてくれるようなメニューもあって、ブログ投稿とか、プレスリリース、エッセイ、営業メール、求人募集メールなど、あらかじめまずどういう文章を作りたいかの項目が用意されています。そこから選ぶと、何のテーマについての文章を書くかとか、何の商品についてのリリースを書くかとか、質問されるので、それを教えるだけで文章を作ってくれます。もちろんそれっぽい文章を作ってくれるだけなので、あくまでもひな型というか参考にするような文面になると思います。チャット GPT の場合は何度も AI と会話をしてもっとこうしてくれとかやりとりしてブラッシュアップしていくんですが、Notion の AI ではそこはあんまり重視されてないように思います。文章ができた後で次にどうしますかと聞いてくるので、もっとこうしてくれみたいな要望はできるんですが、ユーザーインターフェースとしてあんまりそのやり取りによってブラッシュアップしていくというところが重視されてないように感じました。一回ポーンとひな型を出してもらって、あとは自分でやってねと、そういうツールだと思う人が多いんじゃないかと感じました。で、ノートの AI アシスタント機能なんですが、これは今のところ月額500円のプレミアムユーザーに先行アクセスできるようになっているということのようです。プレミアムユーザーにしか使えないのかなと思っていたんですが、先行アクセスと書いてあったので、ゆくゆくは全ユーザーが使えるようになるんじゃないでしょうか。ちなみにノートの月額500円のプレミアムユーザーは定期購読マガジンの 申し込みができる。申し込みができるというのは、審査があるので、必ず発行できるとは限らないので、申し込みができるという言い方になっています。あと、予約投稿ができるとか、コメント欄をオフにもできるとか、作れるマガジンの上限を増やせるなどの機能があります。ノートの AI アシスタントの機能は、私は使ってみたわけではないんですが、Notion と同じような感じで、メニューから選んで指示をするようなスタイルです。ノートで記事を書くための AI アシスタント的な役割だと思うんですが、書きたい記事のテーマを入力すると、記事の切り口をいくつか提案してくれたり、記事のタイトル案をいくつか提案してくれたりといったことができるようです。他にも書きたい概要を入力すると、目次の構成を提案してくれたり、プレスリリースの構成を作ってくれたり、文章の改善点などをアドバイスしてくれる機能もあるようです。ただ、ノートは確かに記事を投稿するプラットフォームなわけですが、記事を一から書いていくのに、ノート上のエディターを使うかなという疑問を感じてしまいます。確かに昔からいろんなブログの管理画面で一から文章を書き始める人が一定数いるということは理解してますし、もしかするとノートに投稿する記事はノート上で一から書いてる人の方が多いのかもしれません。でもやっぱりノーションで文章を書いて、それをノートにコピペして投稿する人はいても、ノートをノートツール、メモツールのように使って、ノートで書いた文章をノーションにコピペする。ノートのエディター上で全ての文章を作るという人はいないはずですよね。その辺からちょっと、もしどっちかにお金を払うかとすれば、Notion の AI 機能に払うという人が多いと思います。ただ、ノートの AI アシスタントの機能が無料プランでも使えるようになったら、AI 機能を使うためにノートのエディターで文章を作るという人も出てくるでしょうね。別に無料じゃなくても、もちろん今すでにプレミアムユーザーで AI 機能を使うためにノートに投稿する文章じゃない文章を作るときにもノートを使うという人もいると思います。あと最近私の好きなオンラインホワイトボードツールのウィビジカルに AI 機能がつきました。これはウィビジカル AI for マインドマップと言ってAI にアシストしてもらいながらマインドマップが作れるという機能です。ただこれチャット要素というか会話のキャッチボール要素は全くなくて、項目をテキストで入力してジェネレートアイディアズというボタンを押すと、それに関連するような項目をマインドマップの次の階層として作ってくれます。マインドマップ上でアイディアを自動でどんどん考えてくれるんですね。今後もいろんなツールに AI が搭載されていくと思いますが、ノートツール、メモツールのような文章を作っていく、書いていく段階のツールにあると便利なので、個人的にはドロップボックスペーパーに AI ツールが搭載されるのに期待したいです。ドロップボックスペーパーはドロップボックスが提供するノートツールですね。あと今後マイクロソフトのオフィスツールに GPT-3 をベースとした AI 機能が搭載される予定です。GPT-3、チャット GPT を開発している OpenAI にマイクロソフトは出資していて、すでにマイクロソフトの検索エンジンの Bing にこのチャット AI の機能を搭載してるんですね。 なので次はいよいよワード、エクセル、パワーポイントに AI 機能が搭載されるということになってくると思います。今はチャット GPT というツールに注目が集まっている面がありますが、将来的にはチャット GPT 的なチャット AI だけのツールを使う人はそんなに多くなくて、いろんな別なツールに組み込まれているAI 機能を使うというケースが一般的になるんじゃないかと思います。今回は以上です。足利浩二がお届けしました。